立てます。皆さんおはようございます。じゃあ女の方おはようございます。こんにちは、こんばんは、お願いします。ですね、今週はですね、水曜日12日に、ついにと言いますか、パウリカン牧師が退院されることになりました。ぜひ元気でですね、ちょっと寒くなっていますけども、お家に帰っても元気で過ごせるようにお祈りをしていきたいと思います。また何かすごい報告があっていうことなので、なんか楽しみですね、していきたいと思います。それとですね、今週は土曜日に宮間市というところでですね、障害者施設なんですけども、大人も子どももですね、そこで、介護していただいている、子どもたちは通いっていうか、その学校にも行っているような子どもたちもなんですけども、子どもたちとか、あと本当にこういろんな体に障害がある方とか、障害者の方の施設なんですけども、そこで大牟田教会のですね、クリスマスコンサートのお手伝いという形で、来ますので、ぜひお祈りください。土曜日午後ですね。それからさっき宮崎さんが貸し出されたんですけど、素晴らしいチラシとポスターがですね、できましたので、ぜひ皆さん後ろにも置いてありますので、用いてください。1月14日のニューイヤーゴスペルコンサートですね、裏もありますのでですね、読んだりして用いていただきたいと思います。それから会社の引き金クリスマスコンサートですね、12月23日の分もできてますので、両方用いていてですね、いただきたいと思います。で、ちょっと今日持ってくるの忘れちゃったんですけども、今アドバス効果のその英検本の前にですね、置いて置かせていただいて、こういう棚があってですね、チラシを置く棚があって置かせていただいてるんですけども、いろんな方々が撮ってくださっているようです。で、あとアクロスの雑誌があるんですね。その雑誌の方にも私たちのコンサートのことは載ってますし、ホームページの方にも載っています。で、まあ、一人の方が東区の方なんですけども、来たいということでご電話がありましたので、また皆さんもぜひチラシやですね、またネットとかのブログにバンバン書いていただいて、用いていただきたいというふうに思いますですね。はい、そこで言っていただければと思います。あとですね、さっきも申しましたけども、スネルゴイキャンプがですね、2月27日から3月1日に行いますので、ぜひご参加ください。また長崎からバスが出ますので、安く行きたいという方はですね、ぜひバスで行かれたら、ドアツードアで行けますのでですね、ご参加ください。飛行機の方早めにですね、チケットを取られると安く行けると思いますので、ぜひ、早めにですね、取っていっていただきたいと思います。見越し新聞が出てますので、ぜひご覧ください。G20 のことが載っていますけども、あと心ゴスペルのことが最後のところに載ってるんですけども、ご覧ください。12月24日ですね、東京の方で行われるコンサートですけども、誰か導かれる方あったらですね、ぜひお誘い、先方の方で、関東の方で指している方だったら誘っていただきたいと思います。あと太宰府のですね、パウルビラのコンサートの様子が福岡の記事が載ってますので、ぜひ見て用いておいていただきたいというふうに思います。あとイスラエルチームに行けたという証でですね、職場とかもちょっと休みを取るのは2週間で無理っていう状況だったんですけど、あと家族の反対があったんですけど、それを両方ともこう神様がこう、クリアさせてくださったという証が載ってますので、ぜひ来ていただきたいと思います。それではですね、ことも言っていて、あと今はですね、12月に、入ってと言いますか、もうすでにこう街ではこうクリスマスソングとかがすごく、あって、クリスマスの雰囲気になって来ているわけなんですけれども、私たちは12月25日をクリスマスとしてお祝いしないっていうことをですね、して教会としてはお祝いはしていません。というのは、その12月25日はイエス様の誕生日ではないからですね。そのことは福音派の教会もどこの教会もみんな知っていて、この寒い季節ではないということは知っているわけですね。春か秋っていうことが分かるわけなんですけども、また 聖書に一度もイエス様もそして弟子たちもクリスマスを祝ったっていう記事もないんですね。祝いって言われたこともないんです。だからいわゆる聖書にないことなんですね。ただもう何度も気になってると思うんですけど、ローマの皇帝がキリスト教をついに迫害をやめて国教にするってなった時に、それはそれはいいことだったんですけど、他の宗教と融合するためにですね、他の宗教の祭りである12月25日のお祭り、当時ですけども、その祭りの太陽の祭りという時に一緒にこれがキリストの誕生日だと言ってこう始めてしまったわけですね。で今に至っているわけなんですけれども、普通キリスト教のことで人々って世の人って受け入れないんですけど、クリスマスだけがこれだけ世の中に受け入れられているっていうのは実はこういう霊的な背景があるということなんですね。で皆さんも自分の誕生日をこの偶像のお祝いの偶像の祭りの日に言われたら嫌だと思うんですけど、このこと自体は神様喜んでおられないと思うんですね。ただイエス様が来てくださったということは素晴らしい、その事実は素晴らしいことですし、また12月このクリスマスということで伝道はできます。伝道はとてもこうできる時なので、伝道はするっていうことに しますけれども、私たちは25日をこうイエス様の誕生日としてお祝いすることはないっていうことですね。ただ自分でこうケーキを買って食べるとかですね、もうそういう個々のことはご自由なんで、ぜひですねご自由にやっていただきたいと思うんですけども、教会としてはそうだということを覚えてください。それからさっき宮崎さんが明かしてくださったんですけども、本当にですね素晴らしい恵みで、テトテのコンサートの時にですね、合わないっていうですね、合わないっていう、ちゃんと書けなくて、もうちょっと今度書けないようにしておかないといけないんですけど、あがないっていうことが、あがないっていう意味は何ですかっていう男性の方が大きな声で聞いてこられてですね、で来たわけです。でちょっと普通の一般の言葉にない言葉ですね。でも皆さんもそのなんか、そういうことで聞かれることがあると思うので、ポイントを聞いていただきたいと思うんですけど、意味はその意味としてはですね、対価を払ってですね、買い戻す、特にその奴隷とかですね、そういう人たちをこう買い戻すとか、そういう意味なんですね。イエス様っていうお金を払って私たちを神様が買い戻してくださったんですね。こう私たちを義とするのに、私たちが正しい行いじゃなくてイエス様を代わりにするっていう形で私たちを救ってくださったわけです。あと、身代わりっていう意味がありますね。贖いという意味、身代わり、それからこの罪を覆うっていう意味があります。ですからこう神様、イエス様が私たちの贖いとなってくださった、代価を払って買い取ってくださった、身代わりになってくださった、罪を負ってくださったということですね。お話を、今日ちょっと御言葉の箇所は書かないんですけど、覚えていただきたいと思います。で、これからどんなところでどんな形でその福音を語る機会が神様くださるかわからないので、いろんな面で備えてですね行っていきたいというふうに思います。そしてですね、今日のお箇所に早速入っていきたいと思うんですけれども、サムエル記の17章ですね、今日は旧約からお話をしていきたいというふうに思います。で、45節からお読みいたします。3番の方は497ページになります。45節、ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地と獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。でこの全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。お祈りいたします。天の父様、感謝します。今日も必要なことを言葉を通して主の方へ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。 ここは有名なダビデとゴリアテの戦いの箇所ですね。そしてこの45節から47節というのはダビデがゴリアテに向かって言い放った言葉なんですね。で、皆さんもご存知と思うんですけど、その、ゴリアテは2メーター50とか60とかすごい巨大な人であるわけなんですね。で、そしてこう、まあ、なんか普通じゃない槍とかですね、大きさの槍とか普通じゃない鎧とかですね、こう全部が大型で人の2倍ぐらいあるものをくっつけて、そしてこういるこうものすごいこう、歴戦の勇士であるわけですね。で、それに対してダビデというのはただ羊飼いであって何も武器も持っていないものであったわけなんですけど、でもダビデはこういうふうに言い放ったわけなんですね。お前は私が殺すって、お前は倒れるって、お前は私の手に渡されるって、これは、この戦いは死の戦いだって言ったんですね。で、ダビデはゴリアテという人、ゴリアテがイスラエルの神をなぶって、イスラエルの神をバカにしたときに、これはその人と人の戦いじゃなくて神の戦いだっていうふうにこう捉えて、そして、この人で立ち向かっていたわけなんですね。で、昔はなんていうかこう代表戦士ってのがありまして、日本もそうですけど、軍と軍が戦うのに代表の人が出てですね、戦ったりするわけです。ちょっとのんびりした時代だったなと思うんですけど、その時にこうゴリアテが出てきた時に40日間ですね、誰が出てこいって言ってもイスラエルの人たちはもうその姿を見て恐れてしまって、誰も、ゴリアテに向かって戦いに出てくるのはなかったわけなんですね。その時にこうダビデだけがこの出て行って、そしてこの実際にこう立ち向かい、そして倒すんですね。48節からまたお読みいたします。またそのペリシテ人が立ち上がり、ダビデを迎えようとして近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。たった一つの石でこのゴリアテのこの急所に当てて、そして倒してしまうですね。で、本当にダビデの言葉通りゴリアテは倒され、殺され、そして、ここからイスラエルとペリシテの戦いは逆転していってしまうんですね。これから一気にこうイスラエルが攻め取っていく形になって、ここからそしてダビデの王としての歩みというのはここからですね、王になってないんですけど、ここからこう始まっていくわけなんですね。で今日はこの信仰ということをですね、見ておきたいと思うんですけれども、ちょっと前の方に戻っていただいて、16章の7節を見ていただきたいと思うんですけど、ダビデが選ばれたところですね。サムエル記第1の16章2ページほど前ですけれども、16章の7節をお読みいたします。しかしサムエルは、主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。この王もですね、王に油注ぎに行けと言われて、この預言者サムエルがエッサイという人のところに行くんですけども、エッサイにはたくさんの子供たちがいて、そして、エリアブとかですね、シャマとか、いわゆるこう体格も良くて、こう見るからに、この人は王にふさわしい人じゃないかって思う人がですね、いたわけなんですけれども、でも神様ここで言われたのはですね、彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るには見ないからだって言ってるんですね。そして人は上目を見るか、主は心を見るって言われたんですね。そしてダビデを選ばれたんです。で、油注いで、そこからダビデはですね、こう、王としての働きがこう始まっていったわけなんですけれども、で、ですから主は心を見られるということなんですね。で、皆さんですね、どうでしょうか。こう、主は心を見るって言われた時に、嬉しいなって思う人がいるでしょうか。それとも、いや困ったなって思う人がいるでしょうか。例えば私だったら、もうそれじゃあ私だったら選ばれないなとかですね、心を見るって言われた時点でもう終わりってですね、と思ったりするわけなんですけれども、でもこう心っていうのはですね、このどういうものかっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですけど、誰でも罪人でありまして、そしてこの後ですね、この後って言いますか、王になってから、 バテシバと姦淫の罪を犯して、そして殺人のバテシバのご主人を殺すっていうですね、策略を持って殺すっていう卑怯なやり方で殺人を犯すって大きな罪を犯してしまうわけですね。誰でも罪人なんですけれども、でも彼が選ばれていたポイントっていうのはですね、やっぱりこう、正しさっていうよりもそのじゃなくて信仰であるってことを見ることができるんですね。この、この中で、ダビデは言ってるんですけど、私はいつもゴリアテに戦いに出ていくときになぜ行ったのかっていうと、いつもこう羊飼いしてるときに、この羊の番をしてると牛、ライオンとかクマがですね、牛はいいんですけど襲ってくるとですね、その時にこう戦うわけですよね。でその時にいつも神様により頼んで、いつも勝ってる、どんな猛獣が来てもですね、こうひげをつかんで打ち倒してやっつけて、そしてその口から羊をこう助け出してるって言って、だから私は神様は私を助けてくださるから、このいくらゴリアテが強くても私は彼を倒すっていうふうに言ったわけなんですね。で彼はいつもいつも主により頼んで言ったわけなんです。でその心を見ている、主は上辺を見るか人、主は心を見るって言ったら、その心っていうのは主に信頼する心、主に頼る心、主に従う心、それをですね神様は見ていたっていうことなんですね。さっき宮崎さんがいくらに助けてくださいってこう神様に祈ってですね、そしたらなんか3000円当たっちゃったとかですね、素晴らしい証だったんですけど、本当にこう私たちが日々の中で小さなことであってもこう主に頼る、私にこう呼び込み光と祈るっていうことですね、神様に頼って祈るっていうことを通して、神様はそのことを喜んでおられ、その心を喜んでおられるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。そしていざって、人生のいざっていう時にですね、このダビデのようにゴリアテの戦いのようにそこで聞いてくるんですね。普段私たちが神様に頼って祈って、そして助けられたり勝利を見ているその一つ一つのことがですね、このいざっていう時にこう聞いてくるわけなんですね。ですから私たちは主に言われたのも祈るっていうことをですね成していきたいと思います。でさっき証にもあったんですけれども、テトテのコンサートの時にですね、私たちもその福音を語れるようにということをですね、こう祈っていくわけです。でもちろん賛美っていうのはこう間接的な、伝道ですけども、でも直接その方々が癒されたりとか救われたりとか、そういうことになってほしいと願っていくわけなんですよね。これからそれがもっと直接的な働きにこれリバイバルになったら、なってくる、直接そうになってくると思いますけど、今はちょっと間接的な面が多いと思うんですね。でも祈っていた時に向こうから贖いっていうのはどういう意味ですかってですね聞かれて、元気なおじさんなんですけど